岡本明夫の奈良奥の奥、本日のお客様は東大寺の上塚さん英章さんです。よろしくお願いします。
お願いしま す。
さてここでですね、上塚さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。昭和37年奈良市にお生まれになられました。昭和63年に周年に初参路、そして今年で26回目の参路となります。昨年は祈りの中心となる大道士を初めて務められました。そして今年は密教や神道の修法を担う主師として参籠されます。今回5回目ということでね、主師を務められます。現在は華厳宗教学部長、東大寺教学執事を務められていらっしゃいます。そしてその他にも東大寺福祉事業団理事、そして東大寺幼稚園の園長など福祉にも携われていらっしゃいます。はい、よろしくお願いいたします。岡本先生、はい、もうこのお二人が目の前にいるだけでも本当にこう恐れ多い気持ちになるんですが、い
や
い
や私ね、はい、英章さん大変好きなんですわ。ところがね、なかなかゆっくり話する機会がね、立ち話でババッと行き違うぐらいでね、はい、一回ゆっくり話したいと思って今日楽しみにしてました。で私ね、昭和46年に初めてお水取り連れて行ってもうて、それから実は卒論を水取りの浸透行事しまして、でそれが昭和50年51年か、その時にお世話になったのが橋本昭順長老さんが連れて行ってくれはって、その時お父さんの英家のおかみが出資したはったんですわ。で、道司が、和尚さんのお父さんなさってて、その時にお連れいただいてね。ほんで、つぶさんにいろいろなことを教えていただいた思い出があって、ほんで、お父さんもまた、声の方でね。ほんで、英章さんもものすごいええ声ですやろ。もう、照明を聞いてたら、もうね、聞き惚れますにゃわ。
ああ、そうですか、ね。いやもう岡本先生を前にしてちょっと私は緊張しております。
何を言うたりまして
。いや岡本先生初めてお目にかかった頃からもうそういうお姿をされて、というかお見かけした感じがそういう方だったのでね。
いやもう見かけ倒しです。
だんだん年近づいてきたなという感じがもうはるかにもう大先生。
いやいや、そんなことありません、はい、で今日はね、それからちょっと私もお聞きしたいこともいろいろあって、えらい申し訳ないんですが、えらい最初からなんですけど、その照明っていうのはその仏教の中でもなんか陰陽やとかなんかいろいろ極めないかんものの大事なもんなんだね。
もともとはその言語学であるとか文法であるとかそういうふうな言葉に、文字や言葉に関することだったそうですね。
そうですか。
そうらしいですね。陰陽が、その論理学ですか、仏教以外の論理学で、内明が仏教学ですか、はい、で、苦行明という工学とかその理系の学問、それ異邦名という医学ですよね、はい、その中の一つ、五名の一つの小名だったけど、今はほとんどその節のついたお経という、そういうイメージで捉えてて間違いがないんじゃないでしょうかね。
元はその音楽でなくて、うん、その言葉とか、
そうですね、
文章の研究講究というのが照明です。
だから音楽というのもそこに含まれているのかもしれないですよね。そういう認識じゃないでしょうかね。
私もね、門前の小僧やけど照明が好きでね、うん、で昔宝蔵館から照明体系中レコード出た、あれみんなこうてね、そしたらやっぱりね、いろいろ天台照明も真言照明も聞かせてもらう中で、なんと照明としてあるけど、やっぱり別のもんですな。
ああそうですか。なんか声楽の先生がおっしゃってたのにね、君はどこの誰かって、東大寺ですって言って、それ東大寺の照明は喉が開いたるとか言わったですね。何のこっちゃ分からへんかったんですけど、喉が開いたるって言われたんです。
ああ、そういう
表現、そういう言い方をされたので、いまだにも一つなんや分からんのですけれども、
はい、だからよそのね、真言やら天台の平安時代の照明ってものすごい繊細ですわな。
そうですね、難しいですね。
ねえ、とは、なんと照明っていうと、のぶといっちゅうか、ずぶといっちゅうか、その、そやっていうか、豪快、ですわな。
旋律にしたら簡単なんですよね。きっと誰にでもできる。
あ、そうですか。
だから誰にでもできる旋律だと思うんです。ただしね、誰にでもできることほど難しいことはない。
ああ、そうですね。ごまかし聞きませんのでね。
そうですね。非常にこの、このエネルギーっていう言葉が、この正しいのかどうかわからないですけども、それが、この、例えばその、今だったら11人の蓮行衆で、はいはいはい、こう、照明を唱えてますけれども、もともとはもっと大勢の人数で、はい、しかも、 この14日間2週間を1週間ずつ上の7日と下の7日に分けて行ってたんですね、
はいはいはい、
それで、まあ、この天がこっかのためというのがもっとその大きな生きとし生けるもののために祈りをこの捧げるわけですよ、
はい、
それがあの旋律で、20数名の人が、ね、あの1週間にそこのエネルギーをぶつけるわけですよ。
あ、
そういうふうにできてる証明のはずなんですよ。
それね、あの東大さんも年中に法会っていうの多いですわね、でその中でやっぱりお水取りの照明っていうのは一番やはり難しいっていうか、
いや、あの難しいとか、うん、あのなんていうか優しいとかいう旋律がね、うん、っていう意味ではね優しいんだと思うんです。乗りやすい。
あ、そうですか。
乗りやすい、
乗りやすい、
覚えやすい。
ああ、
だからその暗記で何度も何度も唱える。
ああ、
でその6時1日を6つに分けてるわけですね、
はいはいはい、
日中日没初夜半夜後夜尋常、
はい、
これをちょっとずつ旋律を変えてあるんです、ね、
あ、
というのは分かりやすいけれどもちょっとずつ変えて緊張感を失わない。で、うん、初夜だったら早朝に重々しくというか、その早朝にやるんですよね。ところが5夜になってだんだんそれこそ、疲れてきて眠たくなってきたらリズミカルに、
ああ、不思議にぎやかになりますよね。
同じ旋律を違うそのリズムでやるというような感じになってくるんです。ただ それ自身は一つずつはそんなに難しくないはずです、
はいはい、
そうでないと20名の人が、まあ、そこにエネルギーをドーンとぶつけるというのはできない。しかし、う
ん、もちろん丸暗記ですわな。
丸暗記ですね。その
譜面持って入る話も
そう
です
よ
ね。
そうですね、はい、あ、まあ、そんな暇がないような旋律です。でただ見てやるのもありますから、それはそれでまだ別物ですね。
あ、いや、私ね、ご臓体、春日さんの20年に1回のご臓体でね、よう分かったがね、むっちゃくちゃ作法難しいんですわ、
はい、
あのこの時は左側回るけど次右側回れとかね、なんでこんな回り方せないかんね思うねんけど、あれ暇やったらろくなこと考えしませんもんな。
そうです、
ね、だから頭いっぱいになってるわけですわ、そのやり方で。ほしたらね、無我で終わるんですね。だから照明難しいっていうのはあれ結局はその無我で、あの仏さんに心を通じるようにっていうこととちゃうかなっていう。
そうですね、で照明のその言葉も同じ言葉を繰り返してるから、その、まあ、そのうち覚えますよね。ただしそのこうリズムが、ね、あるんですよね。全部そこのシャッシャッシャッシャッというのがその入ってくるんですよね。だからうかうかしてたらやっぱりそれどんくさかったらずれますわね。ずれたらもう効果がもうものすごく減ってしまうんです。だから 0. 点何秒とかそういうタイミングで、ほら音楽もそうでしょ、ちょっとずれてたらやっぱり台無しにしてしまうじゃないですか。そういうふうなことが作られてるんですよ。だからその旋律を巧妙に作ってあるのじゃなくて、そういうふうな仕組みがあるんですよ。
なるほどね。いや、あの音痴な人って言うたら怒られるけど、私はカムラこう押せててね、音の取れへん人とリズム取れへん人とおるんですな。であれ両方音痴ですな。音も取れなあかんけど、リズムに乗らんとまたこれでけしませんもんね。
リズムってものすごくこの主任への照明の場合はその音ももちろんですけど、リズムの方がもっとあの大事かもしれないですね。音はやっぱり言うてもね、あの取れない人があるんですよね。
あ、
中でね。
あ、そうですか。
偶然にこのなんていうか和音みたいに聞こえることもあるんですけども、うん、最近は多分少ないと。それでもあるんですよ、ね、うん、それよりももっと、それも迷惑かもしれないけれども、うん、リズムが来る方が迷惑ですね。
ああ、やっぱりリズムね。あの、県庁の四つ角のところにね、はい、音楽の神さん祀ってありますね。春日さんの町で。あれ、表紙の神ですね。
ああ。
表紙ですね。リズムの神さんを祀ってあるからね。やっぱりリズム大事やなと今のお話聞かせていただいて余計思いますね。
そうですね、もうこれは本当に数珠の音であるとか差し掛けっていうあの木の口ですよね、はいはいはいはい、あれどんどんっていう音も全部その音でこの相手に分からせるっていうのがあるんですよね。このこう堂お堂に入っていくその差し掛けの音であるとか、その四式が入場するときにだんだんだんだんその差し掛けの音を早くしていって、っていうそのタイミングね、このタイミングでここでこうだんと早くなっていくっていうのを我々もやかましく教えられましたけれども、それがうまくいってないときほどイライラすること
なんです。なるほどね。乗り気出しますよね。
だ
心が一つにならん坂にお参りが乱れますわね。
そうなんです。だから本当はね、ああいう行房の中で腹立てたりね、こんなにそういうことはあかんと思うんですけれども、法要中が一番ね、頭に来たり、あの、こう、落ち込んだり、そういうことが一番ありますんですわ。
それはわかりますわ。その儀式の中でね、そのついてこれへんとか外したら、 腹立ってきますね。
そうです。ものすごい腹立ってくるし、自分できなかったらやっぱり情けないという、そういう4年とかね、したらいかんというけれども、もうそういう意味では、だからそれがちゃんとうまいこと言ったら、そういう4年とかが多分解消されてね、なんかこう、到達するような寸前のところまではいけるのかもしれません。
なんか中で4年を懺悔しはるのありましたですな。
あります。4年睡眠回数の鍵とかいうのがあってね。
4年睡眠。うん、で、回と鈴。
と、ぬかぎっていうのは頭、額をつけ、こう、なんていうか。
畳のへりのところに引
いてある。ね、重い木があるんで、はいはい、そこには額をつけるんですけど、その木とかこう触ってこう、いじくってこう、触ってし、遊んでしまうと。そういうことしてるやろと。で、連行衆言うてもそういうことを してるに違いないし、人間やし、だから、なんでこの。
踏んだりもしますしね。
三千遍礼拝をする日があるんですよ。一遍、二遍、三遍って言うて、つやつやつやつやつやつやつやつやつやつやつやつやつやつやつあるんですよね、今ちょっと出てきた5と7と何やったかある
んですよ。あれって4辺だけ抜かさはるんですな、C だけ。1辺、2辺、3辺、5辺、5辺とかで感じ
る。そうです。
あんなほんまに日本人のもともとある意味言葉ですもんね。そうですね。塩芋っていうのね。
仏教的ではないですよね。
非常にそこら浸透的な。
浸透的ですよね。もう本当にああいう、でもその、人間だからそういうふうなものがあるに違いないっていうのがね、非常に割と私は好きですけどね。
なるほど。
そういう感覚が。
それが行をやりつつも、数の人間が出てくる。で、それをまたお詫びするっていうことの繰り返しっていうのもよろしいですな。う
ん。だからその連行衆やから偉いねんでっていうのはないようにできてますね。だから、要はそんな、連行衆やからちょっと大事せなあかんってみんなに言わそうというのはちょっと違うと、
ね。なるほど。あからさまな自分を出して、さらけ出して、懺悔をする、
はい、
ということですわな、で、それも自分だけ違って、生きとし生きる者の罪をお詫びする、代表してお詫びするっていう重い行ですもんね。
だから、私、今年は趣旨という役をやらせてもらいますけど、
はいはいはいはい、
あの役は結界を張っていくんですよ、ね。
ああ。
だから、その結界を張る前に、もうその前行の別館の時から、お払いはしてるわけですよね。
はいはいはい。
中富の払いを毎日してるわけです。
これ一般の方ご存知ないけれども、東大さんは中富の払いっていうお宮さんでやるお払いをちゃんと毎日何回もやらはるわけですよね。
別館の時は、お風呂から出た時と、朝起きた時とお風呂から出た時には必ずします。
で、別館いうのは日を改めて、
そうですね、
清らかな日で心身を浄化すると。これもまあ、日本の古いやり方ですよね。
はいはい、これは今も、いろんな分野でされてると思うんですけれどもね、
はいはいはい、
別に。で、その別館の時もその中富の払いをし、はい、二月堂に上がってきたら、大中富の払いというのをまずしますですね。天狗寄せなんて、それが趣旨がやりますね。
は
いはい、私がこれを今回は5回目ということになりますけれども。
そうですか。
その時はですね、いつもの中富の払いの時はそういうことは特にしないんですけれども、趣旨が大中富の払いって言ってみんなを集めて全員の前でやる時は、今朝をですね、途中でその、右肩を開けてる、その左肩から、斜めにたすきにかけてる袈裟を、その左肩から右肩に移すわけです。
はいはいはい。
移すと、たすき袈裟をかけ、この右肩を開けてるのは僧侶の肖像ですけれども、この右肩にかけた袈裟で、これで、僧侶から、僧侶じゃない人になった、つまりは神官になった、
そういうことですな。そこはお坊さんやねんけども、神さんのことする境にご遠慮なさって袈裟外して、
うう、ね、
一旦官主の体になって大中富の払いあげはると
。そういうことです。
で、しかも無言であげはりますわな。
無言なんですね。これは一番緊張を私はします。
いや、春日の方でも秘文の祝詞っていうのありましてね、大事な祝詞と声出してあげたらあかんのですわ。で、それは神さんにだけ到達したらええと。そしたらその大事なことっていうのは声出さんとやる。ほんだ声出してやるのがね、その、祝詞で言うと半分は神さんに申し上げるのと、半分実は後ろに座ってる人に、お前ら悪いことしたらあかんでと、ちゃんとしてたら神さんのご加護あんねんって、こう言い聞かす役割がありますわな。
はい、
で、そうすると、私、東大さんのお見通りの証明でね、一番好きなのは人文。大道寺がずっと淡々と祈られるっていうのは、 これが好きでしてね、
はいはい、
でせっかくなんでちょっとそのどういう祈りをされるかっていうのをあの皆さんにお差し支えなかったらご披露いただけたらありがたいなと。
差し支え、こう今慌ててますけれども人文ね、確かこれ大道士が読むんですね、はいはいはい、この大道士というのはこの主二重のまあリーダーです。それで肝心のことを語ってるのは大道士だけなんですね、
は
いはい、あとはみんなそのこうお経の文句であるとか、はいはい、その人名帳で神様の名前だとかそういうことを言ってるわけですけれども、はいはい、大道士だけが日本語で大事なことを言ってる、そこのことを言っておられるんでしょうか、はい
はい、そうです、そこのところです。
それを私が今ちょっとその部分だけ
今年おやり、あ、去年おやりにな
った。それを言われると辛いんですけれども、はい、ちょっとこうそれ以来初めてなもんで、
えらいすみませんな急に言うて、
ちょっとだけやってみます。東賀の少量貴賤の領と海上仏道のために見いだ。自他宗の伝教の初代師と上仏国土成就主上の行願、わし立て祭らんがために見いだ。伽藍の本願三大少量を始め立て祭りて、根本法院尊師八種尊師家蔵の満足まし立て祭らんがためにまか、あるいは自相投資、あるいは蓮行樹投資、あるいは日日の世主投資、あるいは苦し全部同時ら投資、東賀藍に決縁せしむる全盲五滅の貴賤の領をと、内心無縁無根の一切の領をと、海上仏道のために見いだ。この辺でよろしいですか。
ありがとうございます。
ちょっとね、だいぶ間違えました。
いや素晴らしい。で、これは意味としては、東大寺の専門の書類。はい。の極陽をするっていう祈りになるんでしょうか。
今飛んだところはそうですね。
ほうほうほう。
で、それが、その後ずっと読んでいく中で、まあ、世の中の平和であるとか、
はいはい、
その人々の、まあ、安泰ですかね、はい、そういうことを読むに至っていく。日本語ですよね。
日本語ですね。
これが大道士が読んでる。ここを出されたですね。
はい、
びっくりしました、ね、
で普通これの時間って割に皆さんね、その参列の方もね、なんかこう言うて悪いけど退屈そうにしたはんねんけど、ね、私実はここが一番大事な証明やないかと思ってからなんですね。
これ去年初めて大道士をやらせていただきました、はい、それまでは大道士の時間というのはどうしようかというぐらい、こんなことをここで言ったら何なんですけれどもなんて言いますか、この
長いですもんね、
眠たいのと格闘なんですね、はいはい、確かに初めの今読んだあたりは初めの方ですから、
はいはい、
この時はまだ覚醒されてるんですけれども、はいはいはいはい、だんだん時間が長くなって、でもその時にものすごく重要な言葉を喋ってたんだなっていうことは今年改めて自分で読んで思いましたですね。これが主二重の、まあ言うたら、言わんとするところなのかなっていうことを初めてじゃないはずなんですけど、やっぱりこれ読んで初めて私は分かりました。
なるほどね。それが一番尊いことですもんね。だからよくその時には参列の皆さんもその内容を聞いて、こういう気持ちになって一緒に参列させてもらわないかん、弔問させてもらわないかんと思わないけません
よ、ね。いや、それもそうですけど、やっぱりそれ分かるように言わんとあかんねんやなっていうのは今年やっぱりちょっとテーマでしたね。やっぱ今でもその不死どうやったかいなと思いながらね、自分の次第を持ってこずに呼んでるのでね、あれですけど、そんなことにとらわれますよね。とらわれるけど、それがこの自然かといって、その、歌でも多分、そうだと思うんですけど、はいはいはい、歌詞ばっかりに歌詞をちゃんと伝えようとばっかりすると それもまた違うことになると思うんですよ。言葉と言葉の間に呼吸を入れて、あとちょっと今いい例が出てこないですけども、ブレスが入る曲ありますよ、
はいはい、
あるでしょ、はい、 それ方が効果的な民謡なんかようあるでしょ。
ああ、ありますね。
ちょっと今例が出てこないですけれども、うんうんうん、そういうことの方が効果があったりするっていうのは、それその歌詞がね、うん、この腹の中にドンと入ってるからだと思うんですよね。あ、なるほど。だから言葉の途中でおかしなところで区切っても大丈夫だったりするんです、うん、だから意味だけを伝えようとしてね、中身もないのに、うんうん、そうするとそういうおかしなことになるし、うん、音のその音程だけにこだわってるとおかしなことになるし、それがドンとこう腹に座ったもんを言わなあかんねやろなということを改めて思いました。今年は頑張ろうと思ってたんですけども、うん、今年まだ趣旨に
変わる趣旨なんですいや、あの、ノリトでもそうですわ。あの、ノリトよね、おにゃー言うてあげる人おりますね。あのノリトは下手でね。あの、参列してる人が聞き取れるノリトやないと何の意味もないんですよ。あの、むにゃむにゃ言うのおりますね。あ、ただ、あの、住所やら読みにくいときはごまかし聞くんですけどな。奈良新やら町に住める言うたらいけんねんけどね。そやけど、それはまあ、あの、エッセイの世界で。保山さん、今までほれ、あの、お見る通りも随分、録画をされたでしょ、はい、何かその中でこう感じられたことってありますか。
そうですね、やっぱりその35年前に初めてお水鳥を撮影させて、密着で撮影させてもらった時に、なかなか資料も何もなくて、学ぶところっていうのが、うん、まあ言うたらつぼねに来られてる、本当に毎年来られてる方々から話を聞いて、
これがまたうるさい人よけおるんです
な。そうなんですよ。その代わりよく知ってるし、
知ったんでしょ。だから今まで覚えてる。
はい。だから動きがどうとか、うん、もう全部そのね、つぼねの方々に聞くと答えが返ってきて、うん、その時にね、みんなが言うんですよ。
どんな言うんです
か。お水通りは音やから、うん、音なんやって。だからまず音を理解する、音をちゃんと取れるようにテレビ局よろしくお願いしますよって。もう言われて、あ、そうか。だから35年前僕20歳の頃にね、あ、そうか、音なのかって、音で伝わる行事なのかっていうところから、ですからやっぱり照明は特別で、その時にね、こっそりずっと録音してたやつ、未だにカセットテープで持ってて、はい、あの、海外行く時とか、時差ボケで寝れない時とか、照明を部屋で流しつつと、なんか熟睡できるとか、なんか、そういうこととか、なんかちょっと余談ですけど。
心が落ち着くということですね。
落ち着くし、日本人にとって、これ特別な音なんだな。
心を沈める、はい、という役割もあるわけですね。
はい、そう思いました。
これ、あの、英雄さん、はい、あの、諸先輩でね、はい、特にこの方の照明を私は好きやったとか、ね、どなたの。
私はね、うん、あの、名古屋から来られてた川原さん。
おー。
これはね、
私。松寺ですか。
松寺です。あの、一緒にこもらしてもらった時には司になっておられてね、21回連続でこもられてるんですよね。
はい、あ、そうですか。
で、もうそれで引退って言ってはったんですけども、それ以来、あの、それから以降も何回かこもられてるんで、その時に一緒にこもれた時は感激しました。
あ、
でもその時は同司をされてたので、その、自動詞を取るとかそういうことはなかったんですけどね。
あ、
もうそれはもう痺れましたですね、私は。
それはあの、はい、どの点でですか。
何かわからないです。それが、あの、多分その声とかね、特に大きな声をされてたわけじゃないけれども、何かその何なんでしょうね。そのタイミングとかいろんなありますわね。持って引っ張っていく。何かだって私も言葉はあまり知らない。
だからそれはあのあれですな、あの通が分かる世界なんですな。
いや、
素人さんってね。
私素人の時ですよ。
そうやけどお父さんのも聞いて育ったはるさかいな、自分の素人でもないですもんの。
あ、素人です。あの、私も照明っていうのは、あの、お水にこもって初めて知ったようなもんです。ただね、あの、ナムカンナムカンっていうのだけは、子供にもわかる
んです。これは有名ですもんね、皆さん。
だからそのナムカンに至るその自動詞が誰からが出て、引っ張っていく、そのナムカンに、が、いいナムカンになったら、もうそれをずっと聞いてるわけですよね。何も知らん頃ですよね。そのナムカンになって、そのナムカンが、って、あの、持っていける、なんていうのかね、その、トランス状態には。
ああ、そう、境地ですね。
うん。だから、やってる方はトランス状態にならないですけれどもね、うん、あんまりならないと思うんですけれども、うんうん、あの、聞いてる方が、うん、まあ、トランス状態を打ち破る五体の音というのはあるんですけれどもね。はいはいはい、でも、そこに持っていく、その、プロセスというんですか、あの、自動詞のその巧妙市場から始まって、変無量が始まって、はいはい、とか、そういうところから、だんだん、だんだん、難関になっていく、その過程がね、 その川原さんというのは素晴らしかったと私は思ってるんです。
そうですか。
全然他の人と違うかったんです。私にとってですよ。
はいはいはい。
うん、いろんなことを言う人はあると思いますけれど、
は
い。
で、その他にはどなたが？
特にないかな。とか言ってそんなこと。そんなこと。あの、どの方もこの方も素晴らしいし、あの、今こもるようになってからもですね、はいはいはい、自分がこもってる時は頭、あの、いつも腹を立ててるわけです。もっとうまいこといかないかって。はい、でもね、こもらなかったら、うん、誰が出てきても、って言って手を合わす。
あ、そんなもんですか。
そんなもんですね。
そういう境地に至りますか。
いや、そんなもんですね。
ああ
。でも要は後でこう冷静に聞いたら下手くそやったりするんですけれども、うん、でもまたそれはそれでまた別のものが。
ああ、それは素晴らしいですね。私ら出んかったらね、出とるやつあいつ間違いよった、ちょっと早いなとか余計気になって腹立ちましたけど。
いや、あのじっと聞いてたらそうなんですけど、パッと聞いた瞬間は。あのやっぱお堂とそれだから照明だけではないですよね。あのだからそこの空気とかいろんなことがあります。
なるほどね。うん、あのちょっとあのさっき待ってる間にお伺いしたんですが、あの普段の都に声立て祀るっていう趣旨がおっしゃる あれは何という文言でしたですか。正しくは。
あ、歌って言ってます
ね。歌、あ、歌、うん、はい。
歌って言ってますし、あの歌が終わって何々とか書いてあるんですね。あの、今で言ったらその、歌って歌曲のカの左側のカカっていうあれですね。俺これ何て読むんですかって歌やって言って、これは何ですかって歌やって言われましたですね。
まあ、それは歌なんですね。うん、それはその普段の都に杖立てまつるでした。
声立てまつ
る。はい、声立てまつ
る。父母を北斗家となさん、というのかな。普段の都に杖立てまつる、声立てまつる。でそこから釈上が始まるね。終始釈上って言って始まる。
ああ、でその父母のあの菩提のためにっていう文言も入るんですね。
そういう父母を仏になさ、仏になさるんですからね。
ああ、それちょっと一遍正式に一遍ここでお聞かせいただくわけにもいきます
よ。いや、今ちょっと正式にそれがないので
しょ。すみません。
見たらよかったですね。
ほな、まあ、それは諦めるとして。
はい。それからそう言うとあきませんからね。
それから、声立て祭るっていうのが、ものすごい響きますね。それも供養のために声を、あの、観音さんの札落選に立て祭るんやっていうのは、ものすごい綺麗な言葉ですな。
うん。やっぱり声は立て祭るんでしょうね。で、まあ、うん、そうやと思います。
だから、照明は立て祭るもんで、お供え。ご供養ですね。
でだからそのね、あの先ほど保山さんおっしゃったように、うん、修二会は音やっていうのね、うんうん、でそれで修二会に参籠してですね、うん、だから照明ができたらええのかなっていうのが初めはちょっとあったんですよね、うんうんうん、でも全然そんな世界じゃなかったですね、うん、あのもう最初の時から照明がなんぼうまいことできても、うん、あのやっぱりこういろんなことが分かって何のためにやってるということよりも何よりもいろんな所作とかが分からないと照明というのは出てこないんですよ、うん、音っていうのはまさしくそうですよね、うん、そういうことが多分いろんなことがあのこうできて、
はい、
今ここでどの火がついてるとか、
うん、
どちらのこの、方向に向かって歩くのか、
うん、
どのぐらいの間隔を空けてるのか、
うん、
この場所ではどうなんだとかね、
うんうん、
でその次は何があるんやと、何かが終わったら突然何かが始まるんですよ、うん、そういうことがね、あの全部わからないと音は出せないんです。
あ、動きや所作や諸々のことの中にも照明が入ってこんことには一体にならんっていうことですよね。
だから照明を覚えてるだけではね、うん、何の自慢にもならないんです。
あ、
だからもうずっと肩身狭いままであのおりましたですね、最初の10年ぐらい。
そうですか、
はい、
そうですか。いや、私ね、お見取りで勉強させてもらったことはいくつもあるんですが、実際自分の神主としてのことにも役立ったことがあってね、一つはね、あの挨拶の文言ですね、うん、例えばあの過去帳を読んで光蔵老とおっしゃるとかそれからいろいろな行事に入る前の挨拶、考えたらその生の人間の声のものを伝承してるっていうのはああいう法会の中でしか、他は狂言ぐらいでね、話し言葉が。だから私、春日大社の御蔵体の儀式を起こすときには、随分その東大さんのも、あの、挨拶の文言のことが頭にあって、それ極力挨拶の文言っていうのを入れたんですわ。だからやっぱり書いて残したんですわ。こんにちは、天気もよく、何々、珍重に候っていう文句があってね、あれ残しとかんと、やっぱり儀式の奥深さとか歴史がわからんなので、あれは非常に勉強させてもらった。それともう一つは、別科ですね。 うん、あのコロベッカとホンベッカってあんだけこう細やかにしてきはんのにもっと神道やったらそれの本山やからもっと細かいやり方あるはずやっていうのが非常にその目で見られたのが勉強になりましたですわ。
これだけですね。しかしこれあの修二会だけですね、あの残ってるのは、ね、そういうふうな細かいことがね、はいはいはい、だからその修二会に入ってたらその、明治より前の世界って言いますか、
はいはい、
あのその世界を今もやってるのかなと。
なるほど、なるほど。
だから明治より以降も150年ありますけれども、はいはいはい、そこで変わったことってたくさんある中で、はいはい、その修二会はそれを引きずってる部分が多くあるのかなと、は
い
は
い、その中入ったら鎌倉や室町や平安の世界を体験できるような雰囲気になるよね。
そうなんです。だから江戸時代っていうのはまだその室町やその鎌倉、はいはい、あのもうそれこそもう古い時代が近かったのかなと、
うん、
むしろその今の時代からその明治の方が明治の初めの5年までの方が遠いのかなと、はいはいはい、なんかね懐かしい感じがね、はい、なぜかあるんです。
なんかこう故郷帰りしたような気分になります ね、 ね、儀式に没頭すると
あります、
うん、それとね今の皆さん方と現代の皆さん方とお見るとりの接点というとやっぱりその祈りですよね、うんうん、そこであの大主願をおやりになります、
はいはい、
大主願のあの初夜の大主願はまあゆっくりした調子ですが、はいはいはい、五夜の大主願をねお差し支えなかったらちょっとお聞かせいただけたら、
うん、大主願これも、最初から
いやいやもうあの
まあ最初からちょっと行ってみてどうか あのあれなところで止めてください大事常来高原古代利益部変遂近者馬鹿調理阻止大使憂連行法領東進公力よし法天売年次月自死知事地や草原した幻想万外西右京参加四角と米中独大使憂やれい方向う陸志向等う諸上私有福諸上私有戦武領武変医師孤独戦女海峡う半世紀視点良心八歩一世審議各層法略キャラン候補八体米心八番三層下引きた自私有行層巨白要素因人建設党員候補演武派党移行総益公益神党異性神米東山法味東賀聖礼本源三層西部皇帝人税皇后貢献上帝法院孫子八主孫子家境連呼一世礼と改正府と世府長安宁総長法師大正天皇御元年版激母長君真の将左右天下大中道元八佐後継文武八冠一一宣言上位万族キャラン調理総長法師宇祖師大使宇格元年版能母公衆聖家上来墓地聖尊承知ゆかいかい官人去った一世三歩東進過去東進用語連行法領世宇長府省上劇祭下大外真珠一一制限開始満足人実聖修成長府省一一宣言上位満足死由来死由人格言年番キャラン安宁ケウリウフポ天下大安府春氏五国清州万民改略養分孤独三十八回吉牛死牛瀬都宿元西部省 ほう、
ありがとうございました。
今最後ふって吹いたのは、はい、灯明を消したんです。
あ、その時消すんですか。
このふっとまでいかないと、あの次がんーなーむーっていうのが動詞が出られない。
はあ、その細やかなんが千年かけて練りに練ったるわけですな。
今だいぶ間違いましたけどね、はい、でこれがやっぱり調子よくいけないとゴヤというのは、はあ、あの始まらないんですね。はあ、でこの頃に乗ってんーなーむというこの方語のに向かうその手が始まるんですけど、このナムビルシャナブツというそのあのリズムも実は初夜とゴヤは同じ旋律でありながら同じであってはいかないというのは割と言われるんです。
難しいですね。
だからそれをあのうまいことこう導くのが今の大主眼と最後のフ
ッ。はあ、この微妙な世界ですな。いやこれね、今聞いたはる方は分かりにくいやけど、これ漢音で、
そうです、漢音。
語音と違うんですな。あの、漢字って語音と漢音。はい、で、漢音っていうのは歯切れがええので、非常に聞いてて歯切れがええ。ほんで、よく聞き取れるのは天下太安。そうです。ですよね、天下の太平。それから次に風を順次。雨風時に従う。適切な時に風吹いて、適切な時に雨が降る。それから五穀成就。ですね、はい。もう一つ何でしたっ
け。
あ、これ大事
ですね。
すべての人が心よく楽しく過ごせると。
そうですね。
これが一番大事なところになってくるんですな。
そうですね。それから天が大栄風を順々にして、五穀が豊かに実り、国民は幸福となり、はい、さらに余分の功徳があれば、三害に栄光して、三害、現在過去未来。で、それで、その中の主情の等しく苦悩を脱して悟りの道を成就せんことっていうのを最後に言うんです。だから今、ゴヤの大主眼はリズミカルですけれども、はいはい、最後の天がっていうところだけ、その間、そこでちょっと間を置いて。
置いて。
で、天が大安。
ことさらにここ。ここ。ということですね。だから大事なのはそのエコーですな。
エコーなんです。
差し回す。そうです。ということですよね。相手に私の積んだ徳、祈ったことをみんなに共有してあげるっていう。独り占めにしないと、みんなにこの徳を分け与える
って。だから今私が唱えたこと、うん、今私たちがその修してる行坊というのに、うんうん、徳があればそれをエコーするということですから、はいはい、逆に言えば、はい、徳がなければならない、そのような法要をしてなければならない、うん、たまたま なんか知らんけど今やったんが、うん、それの余分の功徳があったらほんなみんなにエコーするでは、そういう態度でやったらいかんということなんやろうなと思ってるんですよ。
真剣にということですよね。
だから怖いです
よ。怖いですね。うん、いや、あのね、その祈るっていう言葉の語源がね、意味乗るですね。今の人は乗るばっかりですね。自分の言いたいこと、やりたいことだけお願いするけど、そうではなくて、昔は意むっていう期間があって、それが東大さんは別家で、精進決裁なさって、お経の稽古もなさってっていう、その、まあ、あの苦しいその準備があって、それで初めて仏さんの前へ晴れ姿で登らせていただくと。だから意味と乗るが一緒にならんと祈るにならんのですよね。
なるほど。
うん、で、神主も精進決裁して、それでしか、それからすることしてから言うこと言えやっちゅうことになってきますよね。で、することもせんと言うこと言うたかって、それは神仏につながらへんねやっていうね、うん、ものが非常に感じられて。
だからね、この私たちはその12ヶ月のうちの1ヶ月、これ主任ですけども、鳩の11ヶ月というのはこの1ヶ月のためにあるんやと言うて、私は先輩にそう言うてはるのを聞いたことありますよ。
そこまでおっしゃった。
そんなことを言うておられる先輩聞いたことありますけれども、そのつもりでね、いなければならないと、そう、なかなかいかないですよ。でも、日頃どういうふうな態度でおるか、どういうふうな、まあ、証明でもそうですけど、もう立ち振る舞いもそうでしょう、はい、私はなんかほんまええかげんなもんですけれども、でもその一日の中のどこかに何かそういうものをこう意識するこの時間を持たなければ、この1ヶ月は多分バレますよ、
はい、
だからバレてるんやろうなと思って、いつももう、
いや、神仏にはごまかし聞きませんもんね。人間は何もでも騙せるけど、神仏は騙せない。
そうね、だからあの主任の時は昼の、直道作法の時にご飯を食べたら、はい、その日の行が終わるまで水一滴も飲めない
ん
です
よ
ね。それで、あの、まあ、長い時間、12時間とか、14時間とか、そういう時の間、水も飲めないですよね。昔 野球とかをクラブ活動やってる時には、はい、喉が渇いて、うん、飲んだらあかんかったじゃないですか。あの時に、監督の目を盗んで、飲むということはみんなやってると思います。うん、昔、はい、今はそれないですけどね、はい、私らもやりましたよ。はい、そんな嘘やなんか、こうやってうがいする真似してとか、ね、はい、絞ったタオルからキュッと飲んだり、でも、この業法ではそんなことは、全くそういうことをやる気にはならないですね。は
あ、
ごまかしは。できない。
はいはいはい。
神仏の世界です。
そうですね。
そういう。
うん。それから人間の世界っていうのはやっぱり駆け引きで付き合うけど、神仏の世界だけは駆け引きが通用しませんもんね。
そうですね。
本物しかおとりにならんので、その意味では非常に、修羅場って言うてほどの場所ですわね。
恐ろしいです。だから今、ね、こう岡本先生を前にして、それに近いものを。
いや、言わない。私らそんなもんやな。
さっきから緊張して、照明もうまいこといきます。
いやいや、もう、久しぶりにね、お声拝聴して、嬉しいございます。まだよろしいのか。
最後にですね、僕らね、やっぱり日本人が、この修二会から、照明、基礎明から学ぶことって絶対あると思うんですよね。だから、例えば、上司さんが、この、これを継承して継続していく、これからも100年200年継承していくって、そこに対するなんか思いとか意味合いってどこに感じられますか？
はい、これ実は意味とかいうのがね、はい、どれほどの意味があるかっていうのは書かれてることから、うん、言われてることから解釈してるんですね、はい、今のところね、はい、でも何かあるに違いないと思ってやってるんです、
はい、
でこれは教科書通りにきちっとできた時に初めて分かるようなことだと思うんですよ、はい、楽譜通りっていうんですか、シナリオ通りっていうんですか、台、はい、本通り、はい、でこれをきちっとどれだけできるかなっていうのが継承っていうことかなと思ってるんです。そこの中にね、幾ばくかも私は感じるものがあるんです。
はいはいはい。
だから、不順次でなければならない、この結果のかという字が、過ちというふうにも読むけれども、
はい、
度が過ぎるっていうことに読めてくるんです。
過ぎるね。
うん。
過ぎる。
そういうふうに思います。それはなぜかというと、この季節にやってるからなんですよ。この季節にやって春が来ないのじゃないかという不安、心配。だから私たちが懺悔をする、怪我をすることによって、うん、振り返ることによって今の生活というものを振り返らないと次の季節がやってくるような世の中にはならないということを感じさせるような行だと思うんですよ。うまくいけば。だからきちっと教科書通りに今はやっていくということが私の継承です、
ね、なるほど。それと後進の育成ですわね。
そうですね、妙な解釈が入る余地はあんまりないのかなと思ってますけど、
はいはいはい、なんかもう遠い昔の人がきちっともう答え出してはって、とにかくこの通りやれと言うたはんねんけど、逆らうんですな、人間って。なんかちょっとこないしたろうとか、改革したろう思うねんけど、はい、でやった末にやっぱりあれ正しかったなっていうことに落ち着くような気しますですね。
そんなだんだん気してきましたですね。
はい、年重ねてくると余計納得が、はい、
ね、
若い時は絶対納得しませんもんね。
変えたろっていう、ね。
変えたろ
って。
なんかそういうなんか人間らしい部分をなんか感じられるっていうのは改めて、教えていただいたと思います。はい。
今日は本当楽しいお話できてありがとうございました。
ありがとうございました。
嬉しいございました
。大変緊張しました。
ということで本当に貴重な時間ありがとうございました。